これまで話をしてまいりましたが、日本がですね、温帯の島国であると、世界で唯一の温帯の島国であるということからですね、実は日本人は自然をじっくりと見る余裕があり、また自然は日本人に対しても非常に柔らかかったわけですね。その中で、今と違いますから、ビルはない、マンションはない、新幹線はないわけですから、本当に自然と一体となって、土の中に生活したわけですね。そこで、自然と自分の一体感というのが出てくるわけです。それは当然ですね。夜になって嵐になると、嵐の中で震えて過ごし、朝になってポカポカとした太陽が照って、冬の寒い時でもその太陽の中で日向ぼっこをしてると、体の芯からポカポカ温まる。それ自身が本当に自然の中の自分というものを感じたことは間違いないわけですね。それから、動物との間、植物とはもちろんそうですが、動物との間も非常に身近だった。周りにはいっぱいいる動物がいましたし、ミミズとかそういった小さな土の中の動物からですね、身の回りの蝶々だとか蜂とかいったもの、それからさらには若干大きな、猛獣とはいかなくてもそれに近いような、人間と相争うような動物もいたと。そういった自然と、それから植物と動物、それに気候変動、太陽とか月の満ち欠け、こういったものが全てですね、自分と一体として過ごしていました。それをずっと体験していくと、だんだん日本人の心の中に、自然との一体感というのが生まれてきたことは間違いありません。自分がその中の一つである。それは、あるいは山も生きてるかもしれない、川も生きてるかもしれない、それから植物、動物との関係もほとんど同じだろう。植物も華やかに咲く時もあるし、嬉しそうな咲き方をすることもある。それから動物ももちろん感情があり、心がある。その中でまた自分というのがあるというですね、本当に一体感の中で自分がその一部にしか過ぎないという気持ちを強く持ったのは間違いありません。それからもう一つは、動物、もちろんこの理論的には山も誕生して成長して繁栄期を迎えて老化して死ぬと、そのような哲学的なことを考えなくても、どの子供の目にもですね、動物が生まれて成長して、そして老化して死んでいくという現実を見てます。しかし、その動物は、植物は誕生したり死んだりしてますが、しかしそれは綿々として続いているわけです。毎年毎年庭には雑草が生え、花も生え、それで木々も少したいあのい一本一本の木は少し寿命が長いけれども、それでも誕生して小さな木の時もある。それが成長して大きくなって茂ってきて、やがて枯れていく。自分もまたそうだ。したがっては自分だけが特殊なものではない。この自然という営みの中、その中では生命の生まれて死んでいく期間が非常に長いものもあるし、それから本当に瞬間的に生まれて死んでいくものもある。その中で自分もその一つであるという、そういう一体感、これも一体感として生じたわけですね。つまり、死んで生きて死ぬということは、それほどもちろん珍しいことでは何でもない。必ず人間には寿命があるということですね。いつかは自分も朽ち果てなければいけない。それが突然朽ち果てのが来ることもあるし、長い時間が経ることもある。しかし人間には欲があり、感情があり、人を殺めたり、いろんなことを悪口を聞いたりするという醜い自分もある。ということを全部包含して考えてみると、自分というものはそれほど大きいものではない。そしてそれが自然の中で生かされているものである。したがって、自分は自然を尊敬しながら生きなければいけない。自然の中で生きる。まさに、自分に母親、父親、子供がいるように、自分に太陽があり、月があり、川があり、海があり、そこに魚が泳いでるからこそ自分が魚を食べることができる。しばらく経つと稲というものを育てて、そこでお米を食べることができる。紀元前にはですね、庶民はなかなかお米という高価なものは食べることができなくて、米の中に 雑穀の中にわずかに米を入れて食べるとか、まあ、魚もそれほど自由に手に入ったわけではないけれども、まあ、それなりにその時代には満足して、食事もしていたわけですね。もちろん着るものも寝る布団も今と比べれば格段に貧しかったけれども、それでもやはり自分の人生を支えてくれることには間違いない。そうするとやはりその中で何を考えたか、いやここは神のような自分を超えるものが存在するんだ、それは近代的な、まあ、近代的というか歴史的な時代の言葉で言えば神であり、私が言っている将来的な言葉で言えば落語ですね、つまりこの世は全体としての調和で生きているんであって自分だけが生きているんではないという強い信念を持つに至るわけです。それが自分自身の心の中に働きかける結果ですね、自分の心でいろいろなことを学ぶわけですね。例えば、お天道様の下では嘘をつかない、お天道様の下では嘘をつかないということを太陽が口に出すわけではありません。太陽というのは非常に小さな元素が核融合して熱を出しているにすぎませんから、太陽のポカポカした熱はですね、温まりは人間にとっては非常に心を温めるものであるけれども、科学的に言えばあれは核融合の熱が随分遠くから来ることによるものであって、それ以外のものではないんですが、しかし生きるということ、生きて感情を持っているということ自身がですね、その大自然の中の一つの生活というか瞬間であると、まあ、いうことが分かるわけですね。そうするとこれはよくこう宗教学なんかを勉強をかじった人はですね、すぐヨーロッパの概念を持ち出しますので、一神教とか多神教という言い方をしますが、これは日本とは全く違うんですね。日本人というのは非常に物事を抽象化するんですね。例えばその目で見たものをそのままとは思わないんです。したがって例えば、多神教あの山を拝める、あの狐を拝むというんではないんですね。あの山を通じた後ろにあるもの、あの狐を通じた後ろにあるものというものを見るんですね。これは日本特有の例えば人形浄瑠璃みたいなものがありますが、西洋の考え方、まあ、西洋とか他でもそうですが、人形劇というのはですね、目にできるだけ見えないほどの細い糸で、まあ、天井というか上から吊ってですね、ピノキオならピノキオという人間を操作する、できるだけ糸は細くて目に見えたらいけないわけですね。目に見えるとその人形は糸で操作しているということが分かるので、まあ、興が覚めるというかそうなるわけです。ところが日本はですね、物事を抽象化することができるので、人形浄瑠璃では黒い服を着たものすごく大きな、まあ、普通の人ですね、男の成人ですからすごく大きいんですが、その人が人形を操っている、どう見ても黒い人形が小さな黒い人がですね、小さな人形を操っているのは分かる、もう見ればすぐ分かる。だけどもそれは黒い人形は見ないわけですね、見ないという、そういう抽象概念を持つことができます。これはやはり日本という民族が日本人のルーツのところで示しましたが、日本から発生したものであり、日本語もそうであり、日本の社会もそうなので、そういう抽象的なものの考え方というのはできたわけですね。浦賀にペリーがですね、アメリカの軍艦6隻と来た時に、そこから上陸した士官がですね、伊豆の下田の町、少し森の方を歩いていたら、老婆がですね、石の地蔵さんに向かっておみかんを捧げてですね、祈っておりました。これは偶像を崇拝してるんだから注意しなきゃいけないと思って、その士官が、おばあさん、それはその石の偶像ですよとこう言った。そしたらおばあさんは、そんなことは分かっておりますと、しかし、何もないところに祈りするっていうわけにもいかないので、私の祖先とか私のお世話になった人たちをこのお地蔵さんで示してるにすぎません、このお地蔵さんが 石でできたものであり単なるお地蔵さんであるということは私はよく知っておりますと、こう答えたという記録が残っております。まさに、まあ、ヨーロッパ人は物を物として直接見て、日本人は物でもあるし、かつそこに抽象的な概念を含んだ一つの概念があると考えます。つまり例えばお天道様の下では嘘をつかない というのはお天道様がそれを教えてくれたかというと、お天道様は口を開きません、何も言いません。しかし日本人はお天道様の柔らかい光を日向ぼっこの時に浴びて、それで自分の体がポカポカと暖かくなっていくのを抽象化してですね、それでお天道様がそのような素晴らしい環境を届けてくれたお天道様が出ている時に、自分はそれを裏切って嘘をついたりはしませんと、そういう道徳心が生まれます。つまり日本人は物事を抽象化することによって自然をある意味で神と思い、その神のもとでは道徳を守らなければいけないということで、誰も道徳を教えてくれなくても日本人の心の中には道徳観念がしっかりとできるというのが日本人と自然との関係であり、日本の本来的な神というものが何を意味しているかということをはっきりと示しているわけであります。